ラブ&レッド、まずはレッドサイドです。 HIV エイズにまつわるお話をお伺いします。さあ、今週お越しいただいたのは NPO 法人チャームの福島香織さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、福島さん、まずは、チャームとは全く関係ないお話になるんですけれども、はいはい、福島さんの趣味をいくつかお伺いしているんですが、はい、ヨガ、はい、読書、そして、はい、海や空や大地を眺めること、
はい、
素敵。これはもう日本のみならず外国でも。
そうですね、ちょっとアフリカの方に住んでいたんですけれども、やっぱその時は、ま、海はなかったんですが、やっぱ空と大地がすごく広くて、はい、もうちょっと疲れたなと思った時はぼーっと眺めてました。
もう無になる感じですよね、
うん、無になります。吸い込まれるみたいで、
そういう時間ね、はい、大切だと思いますけど、はい、この光景は圧巻だったなっていうところはどこかありましたか。
圧巻、やっぱりそのセネガルにいたんですが、そこでこう見たバーバブの木がバーッと広がって、もうずっと向こうの地平線の方までずっと広がってる光景があったんですが、それはすごく圧巻でしたね。もう空も広いし、もう大地もこんなに広いのかっていう。
それって結構森の方まで行ってですか。
はい、森というか、ほぼ砂漠地帯っていう、砂漠というか、まあ、砂地が多いんですね。なんであんまり、緑は少ないんですけれども、もうとにかくその、バオバブの木が ポツポツとずっとこの広い大地のところに広がってるのがやっぱりすごく綺麗というか、
なんか自然の力強さっていうか感じれそうですよね。はいはい、まあ、日本のしかも都市部にいたらなかなかねちょっと感じられないというか、緑が少なめでもあるので、リフレッシュするにはいいかなと思うんですけれども、はいはい、さあ、そんな福島さんはまず NPO 法人チャームなんですけれども、はい、どんな団体なのか詳しく教えていただけますか。
はい、NPO 法人チャームというのは、まず2002年に設立された団体なんですけれども、
はい、
その時は最初は、外国人の HIV 陽性者の支援を中心に、やっておりました。で、その後はですね、外国人の方のみならず、日本人のその HIV 陽性者の方も支援してるんですけれども、
はい、
主に HIV の陽性者の方々の支援を中心にやっています。
もともと立ち上げからいらっしゃったんですか。
いや、立ち上げの時は、はい、私はHIV の拠点病院の方で看護師として勤務してました。
はい、そこから、参加しようと思ったきっかけは何かあったんでしょうか。はい、
そうですね、病院の中で、しかも入院中の患者さんだったんですけれども、その病棟の中で HIV やそのエイズを発症した患者さんをこう見るときに、その方々のこう背景というのがなかなかこうちょっと分かりづらいというか見えにくかったんですね。やっぱりこう病気にどうしても焦点が当たって、
はい、
でそれでエイズを発症していたらやっぱりその、病気の治療が主にメインになってきますので、でそうした時に何かこう背景にいろんな問題があるんだけれども私はよくわからない、だからもうちょっとこれは地域に出ていっていろいろその背景を見たらもっといろんなことがわかるんじゃないのかなと思って、でそれで、チャームでボランティアを始めたのが、チャームとの出会いのきっかけです。
実際に入ってみて、はい、やはりその現実といいますか、はい、思っていたものとは全然違ったりしましたか。
そうですね、やっぱり病院の中に入院して来られる方っていうのは、そんなにたくさんいらっしゃるわけでもなかったので、実際にこうチャームで、ボランティアとして関わった時に、まず感染のリスクの高い人たちっていうのがこんなにたくさんいらっしゃるんだというふうなこととか、であとは実際にその陽性者の方々もこんなにいるんだなとか、そういうことが分かりましたね。で、その方々の背景も本当に個々によって様々なんですけれども、すごくやっぱりこう社会の中で、何かこう生きづらさを抱えることになっていたり、そうですね、病気が原因でということなんですけれども、
はい
はい、で特にやっぱりその地域の中でこう暮らしていく、安心して暮らしていくためにやっぱりすごくこう支援っていうのは必要なんだなっていうのは、感じました。
そういった意味も含めて、はい、転職までされて、心のサポートとかもね、
はい、
メインにされていたということなんですけれども、 そこからまた海外へ飛んでいったりとかもされたんですよね。
そうですね、はい、 まあ、あのチャームでの経験だったり、あとは、まあ、うん、チャーム、その拠点病院を辞めた後に、あの、まあ、地域の病院でその HIV の検査であったり性感染症の診療とかで、あとは、まあ、感染リスクの高い人たちのこうケアであったりとか、うん、まあ、そういうことをいろいろやって、まあ、少しその HIV エイズに対する、まあ、何か自信も少し出てきたので、
うんうん、
まあ、海外にちょっと飛び出してみたいなというふうに思って、でそれであの青年海外協力隊で、
うん、
あのエイズ対策という職種であのセネガルの方に行きました。
実際に行かれてみて、そのアフリカ の, そのセネガルの HIV エイズの現状ってどういったものでしたか？
はい、あのセネガルは、割と他のアフリカの国に比べると、
うん、
感染対策があの十分にされていて、
うん、
でそれであの意外とその有病率っていうのが低かったんですね、
うん、
アフリカはだいたい多い国で国民 の, その、まあ、20% ぐらいの方が HIV に感染している国があるんですけれど、それは、はい、南の方の国が多いですね。ボツワナとか南アフリカっていうのは多分今も 20% 前後 の, あの有病率があると思うんですが、
うんうん、
セネガルは、0.5% ということで、まあ、そういう国に比べると、あの低いと思います。低かったです。で、まあ、いろんなあのその国の状況があるので、その感染が広がりやすい理由とかっていうのは、まあ、様々あるとは思うんですけれども、ただやっぱセネガルですごいなって思ったのは、その、政府が、その HIV がこう広がりだした時にアフリカであの感染対策を早期に取り組ん で, で、あとはあの薬の無料配布もあの行ったんですね、その感染者に対する、うんうん、でそれによってやはり感染者を感染率がこう減っているのではないのかというふうにあの言われているんですけれども、
はい、
やっぱりそういうあの国がどれだけその HIV エイズのこの流行を、
うん、
あのこう危惧して、まあ、どれだけ真剣に取り組むかということでも随分あの感染率っていうのは、
うん、
あの変わってくるのではないのかなと思います。
もうその政府の、まあ、早期といいますか対策に、ね、できたことによって、はい、こんなにも違うなっていう目の当たりにした感じですよね。
そうですね、はい、
うん、分かりました。さあということでですね、来週はチャームについて、
はい、
今度は詳しく教えていただこうと思います、はい、福島さんには今回から4回のシリーズでご登場いただきます。なので来週もぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ続きましてジェンクシー上地さんの2週目です。